柿崎裕二のアウトドアスタイル。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。今日はですね、はい、ちょっとスタジオを飛び出して。
そうなんです
よ。そうなんですよね。なんかちょっと調理もできるようなところで、ね、お送りしたいと思っておりますので、
はい、あのいつものスタジオだとね、うん、なかなかの牡蠣使えない。
そうですね。
今日はちょっと実食をここで作らせていただこうと思います。
楽しみです。ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。
はい、
そしてあさってはですね、土用の丑の日なんですよね。
あ、そうか。
はい、うん、監督、うなぎはお好きですか？
うなぎ大好きですよ。
私も大好きなんですよ。やっぱりなんかうなぎは日本人ならみんな好きみたいなのがありますよね。
なんか今年稚魚が増えてね、うなぎがだいぶ
ね、
あのお手頃な価格になった 来たというところで、
あのしかもですね、うん、結構ニュースになってたんですけど、うん、今卵から完全孵化させて飼育できるようになった、
ね、
はい、世界で初めて成功したっていう日本の企業の方が、うん、みたいなので、うん、まあ、ちょっとまだ安定供給までは至ってないみたいなんですけど、どんどんうなぎはね、やっぱなかなか手が出ませんからね、高級で。
まあ、土用の丑の日ぐらい、
はい、
しっかりと美味しいうなぎを楽しみたいと思います。
はい、
柿崎裕二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。さて今日はどんなお話をしましょうか。
今日はですね、温泉に行こう、引き続きまして、はい、甲信越編についてお話したいと思います。
甲信越というと、
まあ、甲信越といっても広いのでね、
はい、
行ったとこあるとこどこかなと、
うんうん、
結構甲信越は行ってたなと。
そうですね、
思うんですけども、
はい、
まあ、その中でちょっとアウトドアおすすめのね、アウトドアを、はい、ご説明できるところをちょっとご紹介したいと思います。
はい、ぜひお願いします。
まずはですね、
はい、
山梨県の山梨市にあります、うん、皆さん名前聞いたことある人もいると思うんですけど、ほったらかし温泉、
有名ですね。
はい、
うん、
近くのキャンプ場がね、ゆるキャンの、
そうですね、ね、聖地になってます
から。聖地になってるということで、
はい、
自分もそのキャンプ場行きましたけど、
はい、
すごい見晴らしが良くて、あの近くのビューポイントからは夜景も楽しめるんですけど、
はい、
なかなか夜景が楽しめるキャンプ場って少ないんじゃないかな
と。あ、確かに街の明かりが見えるキャンプ場って、うん、確かにそうそうないですよね。
しかも新日本三大夜景の一つ。
あ、そうなんですか。
と言われているので、あの昼だけじゃなくてね、夜もそういう楽しみができるというところなんですけど、もちろんそのほったらかし温泉そのものも、
はい、
あのキャンプ場と隣接してまして、
はい、
もちろん行ったことあるんですけど、うん、すごく見晴らしのいい、まさにほったらかしという名前にふさわしい
でもなんか皆さんほったらかしっていうと、もう何もないなんか野ざらしみたいな、うん、あの結構イメージされる方いるかもしれないんですけど、はいはいはい、ちゃんと整備されてて綺麗なキャンプ場ですよね。
もちろんあの、はい、男女別々にいわゆる着替えるところもありますし、ね、はい、浴場は当然男女別々ありますし、はい、設備は比較的あの整ってるというか充実してる温泉かなというふうに、ね、
はい、
感じますよね。
そう思います。
うんうん、もう今のシーズンなんかは本当にバイクとか車で、ね、うん、行く人が多くて、
はい、
近隣はちょっと遅い時間に行っちゃうと渋滞するっていうことも ね、
あ、そうですね、
若干あり得るようなので、
はい、
まあ、早めに行くことを、ね、お勧めしますが、うん、そのほったらかし温泉とちょっとまた趣の違うところも、ね、
はい、
ご紹介したいなと、
あ、ぜひ
思っております。
はい、
それは真田十勇氏のふるさと信州最古の湯である別所温泉
というところなんですね。行ったことあります。
行ったことある。
はい、あります。
あの信州の鎌倉とも、ね、言われてますけど、まあ、歴史それからあの、うん、風土そのものがね、
はい、
山に囲まれて、うん、まあ、盆地というのもあるんだけど、鎌倉を彷彿させるのはその寺社仏閣の配置だとか、
うん、
武士 のなんとなく雰囲気が息づいてる街ということでね。
そうですね、なんかこう私が行った時思ったのがなんかすごくタイムスリップしたような感じっていうか、こう、はいはい、あまり近代化されてなくて、うん、本当に昔のその集落のまんまっていうか、うん、その温泉街がそのまま残ってるようなところで、もちろんたくさん温泉もあるんですけど、私は一番やっぱり池波正太郎の真田太平記という小説があるんですけど、
あの向井左平次が出てくるね。
そうです。で、うん、その向井左平次ってまあ主人公なんですけど、うん、が真田幸村に初めて会うのも、で女忍びのお甲っていう役があるんですけど、
はいはいはい、
そのお甲が初めて幸村と結ばれるのも別所温泉の隠しの湯なんですよね。
真田幸村隠しの湯ってね。
そうですそうです、実際にあります
よね、石碑がね。
そうです、あれはあの、うん、池波正太郎の字らしいんですけど、
うん、ああそうなんだ。
そうなんですって。なんかもうその小説を読んでから別所温泉に行ったので、うん、わあここがあの小説の舞台かと思ってワクワクしました。
その湯煙の向こう側にね、まるで真田幸村、若き日の真田幸村が出てくるんじゃないかと思う、うん、そういう風情が、ね、はい、あるんで。
ありますね、
あれはいいですよね、
はい。
うん、まあ、あのこのアウトドアスタイルでご紹介するのはやっぱりこうアウトドアの楽しみということでね、信、うん、州、まあ、長野県はあのアウトドアも本当楽しむところがいっぱいあって、
はい、
実は別所からさほど遠くないね、北進の方で、
はい、
生も仕込んでましてね。
は、
うん、
はい、
ちょっと自分の仕込んだ生ハムもいつかご紹介したいなと思うんですけども、
監督が生ハムを仕込みに長野に行ったって話は、ね、うん、されてましたもんね。
そうそうそうそう、うん、で意外とね道の駅があるんだと思って入ると、
はい、
道の駅にいわゆるゴーカート、
ゴーカート
レーシングカートじゃなくてゴーカート施設があ
って、
道の駅なのにこんなとこあるんだ、
遊園地みたいな。
そうちょうど、塩尻かな、うん、
はい、
そういうものがあったりとか、うんうん、意外とアウトドアに関するアクティビティって本当に豊富だなと、
うんうん、家族で楽しめますよね、
うん、先ほどね、あの山梨ご紹介したほったらかし温泉も近くにカートコース、これはちゃんとしたレーシングカートのコースがあって、
はい、
まあ、一応初心者の方でも行くとヘルメットとかそういうものは貸してくれるようなんで、うん、ただあの先ほどのゴーカートとはレベルの違う速さ、コーナリングの G かかってくるんで、
ちょっと本格的な遊びがしたい方は
そうそうそう、ね、まあ本格的といってもスピードはね50キロちょっとぐらいしか出ないけども、
結構速いと思います。
まあね、
うん、体感は
遊園地のゴーカートだと多分20キロ弱とか、
ね、とことこ行ってる感じですよね、う
ん、まあそんなね甲信越編についていろいろお話ししたんですけども、
はい、
やっぱり甲信といったらね、
はい、
今日ご紹介したいのは後でジビエということで、
お
今日実はね、はい、ちょっと焼こうと思って用意してるんですよ。
なんとなんと、
はい、まあそれを焼きながらちょっといろんな話も、ね、していきたいなというふうに思います。
ちょっとよだれが出そうですけど、はい、ここで一曲お送りしたいと思います。甲信越といえば使う高速は中央道ですよね。
あ、なるほど。
なんていうことでちょっとこの曲を選んでみました、はい、それでは聴きください。新井由美で中央フリーウェイ。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
さて次は実食のコーナーですが、特別な調理をしていただけるということで、今日は何でしょうか。
今日はですね、ジビエ肉なんですが、もちろん信州の鹿肉を仕入れました。ロース肉ともも肉をね、
すごい、
ここで焼きながらちょっと食べていきたいなと思います。
反対自ら、まあ、
はい、信州産の鹿肉はね、はい、高タンパク低脂質ということで鉄分も豊富でね、うん、長野県の山里文化を代表する特産品ということで、
あ、はい、
結構今ね全国ね出荷もされてるということで。
そうなんですね。
そう、その出荷されてるもので自分も買ってね、
へ、
今回ご用意してるんですけど、信州はあとね鹿肉認証制度というのがあって、
はい、
やっぱりあのジビエ肉が一番困るのはちょっと由来がわからないと、
あ、
臭みがあったり、
そう
ですね、あるいは傷んでたりとか、
はい、
あるいはあまり食べるのに適してない部位があったりとかすることがあるんだけども、うんうんうん、こういう認証制度があるとね、そういったと安心して食べれるということで、うん、
はい、
今日はそのちゃんと認証した肉をご用意しましたので、
はい、
早速焼いてみたいと思います。
はい、お願いします。
今日ご用意したこのまずプレート、
これすごいですよね。
ホットプレートってよくあるじゃない。
ホットプレート、はい、分かりますよ。でも、ね、でも
バルミューダ製のプレートなの、最近流行りのね。
これすごいかっこいいですね。
もう鉄板焼きみたいでしょ。ちょっと音
すごい、
もうすごい鉄板、分厚いのがあってね、
なんか高級鉄板焼き屋さんの鉄板みたいですよ。
そう、これでね今日は焼いてみたいと思うんですけども、はい、まあ焼くのはさほど難しいことではなくて、まずここに油を引きます。
本当真っ平らなんですよ。縁も何もなく真っ平らの鉄板が置いてあるだけなんですよね、うん、
まさに高級鉄板焼きと同じでしょ。
本当に全く一緒。あ、ほらいい音。
今ちょっと油を鉄板の上に落としているところです、
はい。なんかこの番組始まって以来初めてですね、こうやって調理するの。
あ、そうだね、
はい、
う
ん、やっとアウトドアらしいことができました
はい、それで、今ねちょうどプレート温めてますが、こちらまず鹿肉に塩コショウをね、
入れていただきたいと思います。また美味しそうな赤身のお肉、美味しそう。
これやっぱ塩もね、こだわって使っていただくといいなと思うんですけど、はい、これはヒマラヤ岩塩なんですが、やっぱり海の塩と鉱物系の塩ってちょっと違うので、この鹿肉の場合はね、海にいる動物じゃないんで当然鉱物系の塩が合うだろうと。
なるほど、そういうことですか、うん、ヒマラヤはだから海じゃないですもんね、うん、考えたことなかったです、お塩のことまで。
いい音を聞きましたね。
はい、
うん、これはロース肉、もも肉もね、混ぜたいと思います。
はい、はい、うわー、おいしそう。
これバルミューダのこのプレートを使って思ったんですけど、
はい、
意外と安全かもしれない。
安全、
やっぱりバーベキューっていうとイメージは網焼きが多いと思うので、はい、あれって小さいお子さんがいるとね、炭の扱いが難しかったり危なかったりするんだけど、これはそういう面では安全に、しかもかなりプロっぽく焼ける。
いや本当に見た目が美しいです、うん、こんな、なんかアウトドアでこんなの出てきたらもう本当にグランピングみたいです、ね、うん、いいですね。やっぱり鹿肉はちゃんと中まで火を通して食べた方がいいんですか？
まあレアでもね全然食べれるんだけど、
はい、
完全に通しちゃうと、まあ、美味しくないと思う、
うん、
それはレアで食べた方が圧倒的に美味しいと思います。
鹿肉って臭みとかあります？
多少あるので、うん、そこは好き嫌いじゃないのかな、例えば全然平気な人は気にならないだろうし、
はい、いい焼き目がついてる、美味しそう。皆さん伝わってますかね、この音、この香りも届けたいぐらいなんですけど、結構肉厚なお肉ですね。
そう、肉厚ですね、
うん、
でこの今ブロック焼いてるんですけど、ちょっとカットしていきますよ。このプレートのいいとこはこういうカットもできる。
あ、確かに。どうですか断面。うわー綺麗。
まだね全然焼けてないね。
はい、うん、うわー綺麗な赤身のお肉ですね。あ、いい匂いがしてきました。
まさかね、リスナーの皆さんが聞いてらっしゃるところで、うん、鹿肉を焼くとは夢にも思ったことがなかった。
なんかこうラジオはやっぱり目で見たものをお届けできない分、この音と、ね、臨場感を皆さん感じていただいて、味を想像していただいて
でもこの本当バルミューダの、
はい、
プレート、
はい、
本当にこれすごいと思う。多分プロの方も絶賛するし、おそらく作ってる人もちょっとプロになった実感を楽しみながら焼けるんじゃないかなと、
う
ん、
そうですよね、うん、特別感があります。でもそれでもスイッチは本当ダイヤルをひねるだけで、
そうそうそう、うん、
とっても操作が簡単なのがいいなと思いました。
まあいろいろなんていうんですかね、こうジビエって幅が広いんで、
はい、
一番有名なのがまあイノシシ、それからシカ、
うん、
あとウサギをね食べる地域もありますけど、 あと最近ねちょっとよくあるのがクマ、
クマ、
うん、クマも最近食べられてることが多いようですけど、
なんか美味しいって聞いたことがあります。
うん、そうやって言うよね、
はい、
ただやっぱりジビエ肉の特徴は血抜きをちゃんとしないと臭くなってしまうと。
なるほど。
で猟銃で撃たれる方ね、うんうん、そうすると動物にストレスを与えてしまうので、
はい、
肉が少し美味しくなくなってしまうという人もいますけど、はい、うん、まあちゃんと血抜きをすればそんなことないんじゃないかなと、
うん
うん。で罠漁とかね、
はい、
ありますけど、やっぱり止め刺しが結構怪我をする方が多いと。
ああ、最後のとどめを刺すっていうことですね。
そ
う
そ
う、
例えばそのね、電気で電気をこう通して亀裂刺して、
はい、
心臓にこう、まあ、できるだけ苦しまないで、
そうですね、うん、
ね、
う
ん、やってあげるということを皆さん考えているようなんで、うん、これ皆さんに焼いてるの見せたいぐらい本当に綺麗な状態、
本当に綺麗、もう本当になんか高級鉄板焼き屋さんに来たみたいな気分ですよ今。見た目もすごい綺麗、
まさにこれ本当新鮮で、
はい、
今焼いてますけど本当に香りのいい、まあ、ややそのジビエだなと思うような点はありますけど、
はい、
それがまたジビエの特徴でもあるんで、うん、すごく美味しそうですよ。
いや、美味しそうです。
で、この鹿肉は本当に脂身が少ないのと、
はい、
脂もやっぱりこうローカロリーだって言われてますね。
あ、
なんか料理番組じゃないのに肉焼きながら喋るっていうのもちょっと不思議な気ですけど、みるみるうちにね焼けてきて、
あ、いい、こんがりした焼き色になってきました。やっぱこれをじっくり焼くのがいい。
バルミューダのプレートもう一つお届けしたいのは、
はい、
いわゆるテフロン加工されたホットプレートと違って、はい、うん、ちゃんとね焼き色がつくと。
ああ、なるほど。
やっぱり焼き色つくと美味しく感じるでしょ、色で。
いや、それが違いますね。その違いでした、うんうん、何が違うんだろうと思いましたけど。
あ、もうすぐできますからね。
いや、この鉄板の上でナイフでカットするのもすごい贅沢。うわー、美味しそう。
本当いい色
ね。キャンプとかだとやっぱ炭を起こしたり火を起こすのが一番難しいので、
うん、
まあ、ちょっとその失敗、せっかくいいお肉買っても上手に焼けなかったなんてことあると思うので。
いや、やっぱりキャンプ場でジビエっていうのは難しいけど、長野県に行くとそういうキャンプ場でジビエを扱ってるところもあるので、
うん、
まあ、そういうところ行くのもいいし、
はい、
近隣のそういう認証制度をちゃんと取ってらっしゃるところの、
はい、
お肉屋さんとかで買ったり、
はい、
インターネットで購入して、まあ、できるだけ鮮度を保ちながら持って行っていただいて、
うん、
肉を食べるとこうやって焼いてね、うん、 今これちなみに塩コショウだけです、全く何もしてませんけど、はい、これであのいかに臭みも何もないということが食べていただければ分かると思うんですけど、焼けました。ちょっと食べてもらおうかな。
はい、
はい、まずどうぞ。
いただきます。わあ、すごいいい色してますね、
うん、
こんがり焼けてて、ちゃんと火も取って。いただきます。うん、
どうですか？熱い。
熱い。おいしい。
意外と臭みないでしょ。
全然ないです、
うん、
でもなんか牛肉と違う、
うん、
なんか鉄分みたいな。
あ、そうそう、
わかりますか、ね、なんか、
じゃあこちらもいただいてみたいと思います。うん、うん、なんかロース肉とレバーの中間みたいな感じ。
レバーみたいな感じあるんです、うん、そう、そのそっちっぽいというか鉄分っぽいのがレバーっぽいんですけどでも赤身の感じもあって、
ね、
臭みは全くないです。
うん、うん、
肉肉しさもあって、
うん、
美味しいです
、うん、
いや、こんなに豪快にお肉にかぶりつけるなんて幸せですね。
なんかこんなに野趣あふれる鹿肉も珍しいなっていうぐらい。
そうですね。
いや、でもすごい、あの旨味があって、
はい、旨味すごいです、
うん、
なんかもっと臭みがあるのかなって思ったんですけど、うん、なんか例えばハーブとかでごまかしたりとか、まあ、タレをつけたりとかっていう風にするのかなと思ったけど、うん、塩コショウだけで十分。
ジンギスカンとかね。
ああ、そうそうですね、うん、ああいうなんかラムみたいな独特な感じもないですし、うん、でもなんかやっぱり牛肉とは違う美味しさがありますね。
ああ、あのもう牛肉とはね本当全然違います。
全然違いますね、うん、いや、これお酒欲しくなっちゃいますね絶対お酒
欲しくなるね、本当ね、は
い、
い
や、監督ありがとうございました。本当にすっごい美味しかったです。
目の前で焼いて食べるってい
や、目も美味しかったです
うん、やっぱり今こういうバルミューダのホットプレートですけど、あのキャンプ場の結構大半がの電源をね、
うんうん、
ちゃんと備えてるところが多いの で、
そうです、ね、はい、
こういうの持ち込んでも、
うん、
逆に家の中だと油跳ねとか、
はい、
匂いとか気になって使いづらい方も、うん、アウトドアだともう何も気にせずに使えると。
そうですね、
いう面でも電源はあるし、うん、匂いとか油跳ねも気にしなくていいというところで、はい、本当アウトドアに向いてるんじゃないかなと思いますね。
アウトドアでちょっと特別な気持ちになれる、うん、素晴らしかったです。美味しかったです、はい、ありがとうございました。ではここでもう一曲お送りしたいと思います。最近もう本当に80年代の曲が若者に大ヒットで、シティポップブームなんて言われてますけど、
はいはいはい、
この曲も今若者に大人気の曲になってます。ぜひお聴きください。大滝詠一で君は天然色。
ゆじのアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱりアウトドアスタイルというからには、ここで調理したお肉を目の前で食べるっていうのは一番やりたかったことだったので、
やっぱりね、はい、スタジオじゃなかなかできないもん。
そうですね、今日はそれがお届けできてよかったなと思いました。
はい、 美味しい鹿肉でした。
はい、ごちそうさまでした、はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイディアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。